午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市久保、君津市役所の1階サテライトスタジオ、スタジオ君津においでの皆さん、こんにちは。こんにちは、ようこそお越しくださいました。いや、100人ぐらいですか、今の拍手ありがとうございます、ね、温かい拍手をいただきました。キアオラ君津を今日も進めていきたいと思います。君津市では日曜日23日の日に君津市長選挙と、それから君津市議会議員の補欠選挙の投開票が行われていましたね。見事2期目の石井市長誕生ということで、まあ、どなたもが君津を良くしたい、いい街にしたいな、みんなで楽しく安全に暮らしたいという思いで立候補されたんですけれども、多くの負託を受けて2期目、石井博子市長の誕生ということになりました。これからも皆さんで力を合わせてね、一緒に街づくり進めていけたらいいですよね。石井市長は命を守り暮らしを支える、それをモットーにこれからも頑張っていきたいというお話をされていたようです。さあ、それでは今日もキアオラ君津を進めていきたいと思います。今日のゲストは小暮京子さんという素敵な歌の方、そしてピアノ伴奏は梶原優子さんなんですね。君津インフォメーションもありますし、それから防災インフォメーションもあります。さあ、それでは進めていきましょう。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM サテライトスタジオから公開生放送でお送りしていきます。君津市では今年度から新しい総合計画がスタートしています。これからも未来へ向けて皆さんと共に歩んでいきましょう。人が輝き幸せつなぐ君津。
3、2、1、GO。
気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティ、ファームジップ。さあ、とっておきの非日常体験を。マザー牧場。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日も君津市の職員の方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、くるり城資料館の布施です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。布施さんとは先日、千葉県で初の名水サミット in 君津でご一緒しましたよね。お世話になりました。
こちらこそ。
さあ、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、名水サミット in 君津と合わせて企画したくるり城資料館の展示、不思議な水の穴についてご紹介します。
不思議な水の穴、私も先日見に行ったんですが、上総地域では身近に見ることはできますけれども、実はその仕組みをよく知らない、そんな3つの穴の不思議が紹介されていましたよね。
はい、3つの穴というのは川回し、二号穴、上総堀のことです。どれも水が通る穴で、地域の米作りを支えてきた設備や仕組みです。全国で見られるわけではないので、知らない方が見ると不思議なものに見えると思います。
確かに SNS で一躍有名になりました清水渓流広場の川回し、濃溝の滝、亀岩の洞窟も一風変わった景色ですよね。それではその企画展の詳しい内容も教えていただきたいと思います。
はい、まず川回しは川の蛇行した部分をショートカットして、水の流れなくなった場所を田んぼにする新田開発の工事のことを指します。
はい、
企画展では工事の様子や滝のできる仕組みなどを紹介しています。
川回しの地形は房総丘陵で多く見られるんですよね。どのくらいの数があるんでしょうか。
はい、約450箇所もあるようです。
すごい。
企画展では川回しが始まった頃の様子を記した古文書や川回しの絵図なども紹介しています。
450箇所っていうのはすごいですよね。次に二子穴用水路について教えていただきたいんですが、あの企画展では確か二子穴を紹介する大きな絵馬も飾られていましたよね。
はい、二子穴は一般的な用水路とは見た目が異なります。水路の大半がトンネルでできているのが特徴で、松岡亀山地方で多く見られます。
はい、
絵馬には10キロ以上の長さを誇る平山用水について、掘削の苦労や完成後の豊かな実りが描かれています。
千葉県の中部では最近素掘りのトンネルなども人気を集めているんですけれども、君津の二子穴とは何か関連があるんでしょうか。
はい、
あ、そうそう、川回しのトンネルもそうでしたよね。
そうなんです。はい、千葉県ではかつて海の底に沈んでいた時代の岩、砂や泥が堆積してできた砂岩や泥岩が多く見られます。これらの岩は掘りやすく崩れにくいという特徴があることから、こうしたトンネルが多く作られたんですね。
うん、掘りやすくて崩れにくい岩がポイントなんですね。
はい、
もう一つ君津で生まれたあの世界の技術上総掘りについてはどんな特徴があるんでしょうか。
はい、上総掘りは竹ひごや簡単な鉄製部品など当時の身近な材料で数百メートルという深さまで掘削できることが特徴です。企画展では190メートルつないだ竹ひごを展示しています。
簡単な材料でそれだけ深く掘ることができるというのは驚きですよね。まあ、世界でも活躍してるんですものね。
そうですね。
ところで掘り終えた後こう穴が崩れてっちゃうってことはないんでしょうかね。それからの何百メートルという深さの地下からどうやって水を汲み上げているんでしょうかね。
不思議ですよね。
不思議ですよね。
実は穴には砥石を入れて崩れるのを防いでいます。
はい、
ただ入れない例も多いようなんですね。どうしてそういうふうに入れなくても崩れないのか。
はい、
ポイントはトンネルと同じで岩のおかげなんです。
岩のおかげ。
はい、そして水は汲まなくてもいいんです。
ほう、
そこが何より不思議なところですが、
はい、
この地域には細く穴を開ければ地下から自然に水が湧く恵まれた地質構造があります。地域に降る豊かな雨も地下水を支えています。
はい、地域の皆さんが上手に自然を利用してきた様子が分かりますよね。それでは最後に展示の情報や関連のイベントについて教えてください。
はい、企画展不思議な水の穴川回し二子穴上総掘りは久留里城資料館で12月11日日曜日まで開催しています。また講演会や上映会をはじめ上総掘りの掘削体験や二子穴川回しの見学会などさまざまなイベントを行っていますので、皆さんぜひお申し込みください。時間や場所など詳細は市のホームページからご覧いただけます。
今回の企画展をきっかけに君津市がもっともっと盛り上がるといいですよね。布施さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
久留里城市資料館の布施さんにお話を伺いました。上総インフォメーション君津出張版でした。さあ、それではこの後はゲストの方の登場となります。今日はですね、素敵な歌の方またピアノの演奏ということでこの後ご案内をしていきましょう。それでは今日の歌のゲスト小暮京子さん、ピアノ伴奏は梶原優子さんで、まずはこの1曲愛の小道からスタートです。小暮京子さんでした。ありがとうございます。ちょっとお話伺ってもいいでしょうかね。小暮さんは 音大ではなく津田塾の英文科のご卒業だと伺いました。はい、ね、合唱はやってらっしゃったそうですけれども、はい、この歌を始めるきっかけは何だったんですか？
結婚してから、はい、あちこちの合唱団に少しずつ入ってたんですけれども、はい、まあ、いろんな事情ですぐ辞めて、あとはいろんな介護など終わってから、はい、まずハープを始めたんですけれども、ハープをやってるうちに、あ、また歌いたいなっていう気持ちになって、はい、二機会愛国歌クラスっていうところに入りました。はいはい、でその時に昔歌いたいなと思っていた曲を歌ってみたんです。はい、それがその曲です。
そうでしたか。はい、なんかいいかしら、67歳からまたレッスンを再開されたということで、はい
はい、その二機会愛国歌クラスで、はい、葉山裕子先生に出会いまして、はい、そちらで初めてオペラアリアなどを習い始めたのが67歳です。
うん、そうですか。また市原の方のブリランテ青葉、はい、こちらでも活躍をされてらっしゃるそうですね。はい、
ちょうどコロナ禍に入りまして、はい、どこで歌おうかって仲間たちと話し合ってるところに、はい、施設ホールができてまして、そこを貸していただけることになりまして、ピアニストに梶原さんをお呼びして、また別の先生に来ていただいて、うん、大西里代先生というんですけれども、その先生が遠くから来ていただいて、はい、そこでもまた活動しております。
そうですか。君津市内でも房総学友協会の皆さんともご一緒にいろいろね、はい、ステージをやってらっしゃるそうで、
はいはい、梶原さんが房総学友協会に入っておられますので、早川先生にお世話になりまして、君津ホールにも春に出させていただきました。
はい、
だからこれからも何か機会があったら君津で歌いたいなと思っています。
わかりました。ウェルカムでございますので、どうぞお出かけいただいて、また素敵な、ね、歌を聴かせていただきたいと思います。歌の魅力ってどんなところですか？
自分が経験できないことを、はい、歌の歌詞で、はい、何か 歌に乗せて気持ちをそれに込めて歌うというところですね。
うん、そうですか。今日2曲披露してくださった愛の小道も私の愛する人も失恋の歌なんですけれども、
そうなんです、
はい、いろんな思いを込めていただいたんですね。
そうなんですね。はい、愛の小道は、はい、初恋の時の模様を歌った歌で、はい、まあ、遠い日の恋の思い出という、はい、私の愛する人もあなたがいないと私はどうしようもないわっていうような気持ちを歌った歌です。
じゃあ続いてはどんな愛の歌を歌ってくださるんでしょうか？
それはまだ失恋したかどうかはわからないんですけれども、はい、相手の人をいつも思いながら待っているという、
わかりました
歌です。大野忠介作曲、宵待ち草。
わかりました。それでは、宵待ち草を聴いていただきたいと思います。どうぞ大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。素敵な宵待ち草を歌っていただきました。今日は歌の小暮京子さん、そしてピアノが梶原優子さんということで、素敵なお時間をね、過ごさせていただきました。ありがとうございました。改めて拍手をお送りいただきたいと思います。67歳から本格的に声楽をレッスンされ、そしていいかしら70代を超えて、ね、大丈夫大丈夫、はい、アマチュアとして君津市民文化ホールのステージに立たれた、これからまさにね、どんどん活躍をされる、小暮さんではないかと思います。では続いてコーナー進めていきたいと思います。続いてはこちらのコーナーです。お願いいたします。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあ今週も始まりました、君津防災虎の巻。九次郎さん、よろしくお願いいたします。
はい、虎の巻九次郎です。よろしくお願いいたします。
早速ですが九次郎さん、はい、今回のテーマ何ですか？
はい、今回は地震による二次災害を防ぐをテーマに話をさせていただきます。
はい、
先月の放送で、地震発生時の行動について、話をしました。石村さん覚えてますよね？
おっと大丈夫だと思います。 大きな揺れを感じた時には、はい、低い姿勢にして頭守って動かない、はい、これでしたでしょうか。
そうですね、はい、でも大きな揺れによってパニック状態になりますと被害をさらに大きくしてしまうことが予想されます。冷静に行動することが大切です。
大きな揺れを感じた時こそ落ち着いた行動ができなくてはいけないということなんですね。
そうですね、はいはい。地震による二次災害で最も恐ろしいのは津波と地震による火災です。
はい。
君津市には津波は来ないと勝手に判断をしないでください。
はい。
油断をしないでください。津波のスピードはとっても速く、地震発生後あっという間にやってくることがあります。
津波から身を守るには、はい、まず避難することですか。
そうですね、
はい。
海岸の近くにいるときには強い地震、また長い揺れを感じたときには揺れを感じなくても津波の注意報や警報が発表されたとき、避難指示が発令されたときには直ちに避難をしてください。
急な避難、はい、どんな行動を取ったらいいんでしょうか。
はい。海岸や海に近い川、こちらにいらっしゃる方は直ちに高台を見つけて避難をしてください。
はい。
逃げ遅れたときには堅固な建物の高層階、できるだけ高いところに避難をしてください。
わかりました。
引き潮がなくても注意をしてください。満潮時には特に注意をしていただきたいと思います。津波は繰り返し来ますので注意報などが解除されるまでは海岸に近づかないでください。何よりも避難する場所を家族で事前に話し合っておきましょう。
はい。地震イコール津波即避難ということなんですね。はい、
そうですね。
そして、はい、地震による火災も怖いですから、これを防ぐことも大切ということなんですね。
そうなんです。そこで続いても復習です。
私、はい、はいはい、どうぞ、はい
はい、
大丈夫かな。
石村さん、家の中で大きな揺れを感じたとき、はい、まずコンロの火を消す、それが最優先ですかね。
前はそうでしたよね、
はい、
でも最近違うんですよね。まずは自分の身を守って、はい、ということが最優先というふうに伺いました。でもお料理しているときなんかはすぐ火を消せる状態ですから、はい、そのときには火を消してから、はい、テーブルなんかのこう下に隠れて身を守るっていうことなんでしょう。
ピンポン、
あ、よかった、
大正解です。
はい、よかったよかった、
はい。大きな揺れの最中に無理をして火を消す、はい、このような行動を取りますと火傷をすることがありますし、また二次災害ですね、被害を大きくすることがあります。
はい。
安全を確保できない中で火を消す必要はございません。最近は地震を感知しますとガスの供給を自動的に停止をさせるマイコンメーターなどの設置が進んでおります。地震や風水害によって停電した電気が復旧した際に起こる火災、通電火災、こちらについても発生を防ぐための対策をしていただきたいと思います。
わかりました。
例えば、はい、アイロンや電気ストーブなどの熱を持つ器具、こちらについては使い終わったらコンセントをすぐに抜いておきましょう。
はい。
避難をする場合には分電盤のブレーカーを切りましょう。感震ブレーカー、こちらを設置をすることも大切でございます。
わかりました、ありがとうございます。
はい。
地震は怖いんですけれども、地震による二次災害というのが非常に怖くて、
ね、
はい、大きな地震の時にはたくさんの被害が各地で出ていましたよね。
はいはい。
まあ、日頃から十分の備えをして被害減らすように努力をしたいと思います。
はい、そうしてください。よろしくお願いします。
は
い。
では次回の君津防災虎の巻も楽しみにしています。久次郎さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
すいません、じゃあ拍手を。ありがとうございます。久次郎さんに伺いました。大きな揺れを感じた時こそ慌てないっていうのもなかなか難しいことですけれども、でもしっかりと身を守るためにみんなで日頃からの備え十分にしていきたいと思っています。防災虎の巻をお届けいたしました。さあ、そろそろお別れの時間になりました。皆さんからのメッセージなどもこの番組お待ちしていますね。次週もまた、次週は再放送ですが、その次の放送もぜひお楽しみにお待ちいただきたいと思います。またこの番組出てみたいなという方はぜひご連絡をいただきたいと思います。